はい、ここまで続きました。もうとっくに開けてますけども、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あんまり喉調子良くないですけども、やりたいと思います。今日はですね、以前まあ読んでました、以前あの読んでたですね、夜行堂来たというシリーズものっていうんですかね、そのまあお話があるんですけども、それのですね新しいのが ありますと、いう話をいただきまして、それやろうかなということでございます。で ジータレス読みで、440、お茶コント、まあ落ちないですけどここまでです。あざっすで441、イサロクさん来た後、まあ、イサロクじゃないんですけども、あざっす来てます。はい、というわけで、まあ、早速やると思うんですけども、ですね、まあ、作者の方、まあ、継ぐ人さん、継ぐ人というお名前の方なんですけども、その方のサイトというよりも、コアバナ、怖い話と書いてコアバナさんの方にある話ですね。なんかあの全部が全部ですね、そのなんかこっち側に載ってる話、あっち側に載ってる話とか、いろいろあってですね、両方見たりとか、もしかしたら他のサイトに別のがまたあるのかもしれないですけど、その辺は分かりませんが、とりあえず、まあ、そういった形でですね、なんかこっちにはあるんだけどあっちにはないとか、まあ、そういう話があって、で今回まあコアバナさんの方にのみある方のやつですね間違ってたらすいません、自分が見た感じそんな感じですね。で、天地弁明、 天はお天道様の天、地は地上の地で、弁明は勉強の弁に明るいっていうので天地弁明だと思うんですけど、普通に全部音読みすれば、まあ、そういう題名のですね、お話でございます。でそれをやろうと思います。じゃあ行きましょうかね。天地弁明、私の朝は目覚まし時計の音とともに始まる。寝床から手を伸ばし、けたたましくわめき続ける目覚まし時計の息の根を止める。西鉄太宰府駅から徒歩数分という好立地に立つ私の住まいは、築35年を数えるボロアパートである。最近はとかく換気にうるさい風潮があるようだが、私の家などはその点で言えば素晴らしいものがある。24時間いつでも隙間風が入ってくるので、夏はエアコンの室外機の風で蒸し暑く、冬はまるで冷蔵庫の中も格やといったありさまだ。布団の中から這い出るのに私は十数分の時間を要した。ようやく布団から出るともたもたはしていられない。さっさと歯を磨いて服を着替え、仕事道具を持って家を後にする。あら、おはよう。錆の浮いた階段を降りる途中の私を庭を掃いていた大家さんが見つけた。大家さんは高齢だが一人暮らしを謳歌している。入居者にとって彼女は非常にありがたい存在である。おはようございます。今日も寒いですね。本当に早く暖かくなってくれると良いのだけれど、春も間もなく来ますよ。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。 私の背を見送る大家さんを大家さんへ手を振りながら私は空を見上げた。曇った冬の空にため息がそっと溶ける。駅が近づいてくるにつれ学生たちの姿が多くなり、やがて学生の群れの中に飲み込まれた。わーわーギャーギャーとやかましい。しかし彼らの顔はどこか緊張しており、不安に押しつぶされそうな顔をしている。無理もないことだ。人生経験の少ない彼らにとって受験は人生の一大事、分かれ道と思うのは無理からぬ話だ。この時期学問の神からご神徳を得ようと全国から受験生とその親たちが集まってくる。地元の風物詩だが、それに関わる仕事をしている私からすれば人ごとではない。私はおもむろに群れから逃れるように脇道へと逃れた。私の職場はどこかに決まったものではない。静かで長居ができ、ノートと鉛筆を使うスペースが確保できればどこでもよいのだ。うまいコーヒーを出す店であれば至高である。よって私が職場にしているのは喫茶店であることが多い。しかしコーヒーの一杯で長居することを良しとしないような器の小さい店は良くない。少しでもうちにいてくださいというような懐の大きい店でなくてはならない。そういう店にこそ私は足を伸ばし長居をし、そしてほんの気持ち程度にご神徳を下賜するのである。おはようございます。開店間もなくやってきた私の顔を見て、カウンターの向こうで豆をひいているマスターが笑顔を作った。今日は冷えますね。いつものでいいですか。はい、お願いします。私は頭を下げていつものように窓側のテーブル席に座る。荷物からノートと手帳、黒と赤の鉛筆を取り出して整える。そうしてコーヒーがやってくるまで窓の外を眺めるのが日課だ。今日は観光客が多いですね。受験シーズンですから、おかげでこちらも儲かります。すいませんね、稼ぎ時に邪魔をしてるみたいで。何をおっしゃいますか。お客様は神様ですから、時間の許す限りゆっくりしていってください。聖国を射るとはまさにこのことである。私は苦笑いしながら何度もお礼を言った。どうぞ、暑いですから気をつけて。ありがとうございます。湯気の立ち込めるコーヒーを一口すすり、香りと苦みが口の中に広がり、思わず口元が緩んだ。さてこれで仕事をしないわけにはいかなくなった。ノートを広げ、私はボサボサの頭をかきながら願いの一つ一つに目を通す。昔は良かった。荒御霊となった私の魂を鎮めるべく大勢の人間がいぶしてくれた。汚れが晴れていき、やがては神として崇められるようになった。学問の神というのが私に当てはめられた神の姿だった。私は学問の神として学問の道を進む者たちにできるだけの神徳を与えてきた。そして現在私のもとにやってくる参拝客の数は年間約200万人と膨れ上がった。200万人、つまり1日に5480人の願いを把握しなければならない。アホか。1年間にこれだけの人間が何らかの願いを持ってやってくる。そのほとんどは学問に関する内容で、志望校に合格する、資格試験に合格するなどのものだ。しかし中には家内安全、交通安全、安産祈願、恋愛成就まで願ってくる者がいる。残念ながら私は学問の神であるので、それらの願いは私が八百万の諸神にお願いして回っているのが現状だ。とりわけ初詣の人では凄まじく、日本各地から神々が新幹線で出張して仕事を手伝ってくれるが、2月の半ばまではその状態が続く。 この時ばかりは近所の公民館を貸し切り、全国から神々が集まってひいひい言いながら働かなければならない。彼らに任しているのはもっぱら雑務で、願い主の素行調査が主なものになる。最近は SNS のチェックをしていけば、していればだいたい素行がわかるので便利だ。稼ぎ時だという者もいるが、私は出雲の大国の主の御事に雇われているのであって、賽銭箱の行く末とは全く関与していない。いや、私を祀る宮の修繕や維持管理に使われているので無関係ではないが、1円たりとも懐に入っては来ないのだから仕方がない。人々は神のことをいろいろな想像で語るが、それほど人間とは変わりはない。姿形も人間と同じというか神がほとんどだし、ラーメンや焼肉を好み、賞味期限の切れたものを食えば腹を下す。空を飛んだり雷を出したりするものの方など数えるほどしかない。私の学問の神としての力など、そのものの偏差値が一目でわかるという大変に地味なものだ。それでも私は八百万の神々の人柱である。ご神徳を与えられるようなら与えてやりたい。そう思うからこそ一日に5000人もの願いに耳を傾けるのである。無論全ての願いを叶えることはできない。明らかに偏差値の足りない者の学力を上げることなど不可能だ。大国の主の御事ですらそんなことはできないだろう。だが受験の日の天候や体調が良いものであるようにサポートすることはできる。我らのご神徳といえば、せいぜい欲しい参考書が手に入りやすいようにしたり、受験の朝に腹を下さなくても良いようにしてやるくらいなものだ。なんだそんなものかと思う者もいるだろう。私だってそう思う。だがそんなものだ。我々も八百万というと非常にたくさんの神がいるように思えるが、今は人の方がはるかに多いのだ。神に祈る時間も必要だが、やれることはすべてやった後に祈ってもらいたい。今は受験シーズン。私は今日も京都で200万人の願いに頭を悩ませる。A4 のノートにはびっしりとその日の願いが書き留められている。生年月日、名前、性別、住所などが事細かに記載されているのだ。個人情報にうるさい昨今、このノートを万が一にも落としてしまえば大変な騒ぎとなるだろう。志望校に合格しますように、ついでに彼が私と同じ大学に行けますように。なんとも女子らしい願いである。偏差値を見る限り問題はないだろう。体調管理さえしっかりとしていれば落ちる要素などない。私は彼女と交際している男子生徒の願いを探し出した。ミュージシャンになれますように。そもそも進学するつもりがないように見える。偏差値も恐るべき低空飛行。進学の意思の有無はともかくとして、彼女と同じ大学には進学できまい。体調管理云々以前の問題である。真実の愛があればそんなのどうとでもなるのではなくて。いつの間にかノートを覗き込んでいる相手に気づき、私は慌ててノートを伏せた。いつの間に来たんですか。心臓に悪い。頭を抱えていらっしゃるようでしたからつい。薄く微笑むこの美女は、この近くに社を持つ神の使いである。正体は狐だというが、私は今まで一度も彼女が人間以外の姿になったことを見たことがなかった。この時期は毎年こんなものです。何のご用でしょうか。見ての通り忙しくて仕方がないんですが。先生がたまには挨拶に来いとわがままを申しております。そんな暇などありません。どうせまた甘栗をもぐもぐやりながら愚痴をこぼしているのでしょうが、あいにくとこちらは人の願いに耳を傾けるのに忙しい。お力添えをいただきたいくらいだ。先生は五国の神ですから、学問の神ではありませんもの。アスパラガスが豊作になりますようにとの願いを書いてきている強者もおります。ぜひと。ぜひにと。 伝えるだけは伝えておきましょう。しかし根を詰めすぎると倒れてしまいますよ。あまり無理をしすぎるとまた都に雷を落とすと皆が心配いたします。それは昔の話です。もうそんなことはしません。千年以上も前の話を持ち出されるのは気持ちのいいことではない。ともかく先生にはよろしくお伝えください。桜の咲く頃には一段落つきましょう。ではまた成長後にて花見をしましょう。
あんなに人気の多いところに行くのですか。あんまり騒がしいのは得意ではないのですが、それにあそこは元職場ですから、なんというか新鮮味に欠けます。
そうおっしゃらずにまたご挨拶に伺いますわ。
キビスを返し颯爽と店を出ていく彼女のあでやかな背をマスターが惚れ惚れした様子で見送った。
美しい方ですね。何の仕事をしている方ですか。モデルさんみたいだ。
秘書ですかね、強いて言えば。
はは、羨ましいですな。
中身は狐ですよと言っても誰も信じまい。
人間は知らない。この国にはタヌキや狐、仙人や天狗、八百万の神々までもが息づいている。それと知らぬのは人間ばかりで、実に雑多な者たちが入り混じって生きているのだ。
ああいう美人のアルバイトが入ってくれないものですかね。
それこそ仕事になりませんよ。
結局今日も閉店まで仕事を続けたが、終わる気配は一向にない。
ラーメンが食べたい。
駅前のラーメン屋の豚骨ラーメンが食べたい。チャーシューをこれでもかと乗せた胃にどっかりとくるようなやつがよい。麺は固め、スープはこってり、からした高菜をこれでもかと乗せたラーメンを口いっぱいに頬張りたい。無論そのような時間的余裕はない。閉店後自宅に戻った私は相も変わらず黙々と案件に目を通す作業に追われていた。私の仕事は小説家や漫画家と同じで、休憩はあるが休みはない。よって永遠とこの作業が続くのである。特にこの時期の作業量は殺人的であり、全国的に八百万の神々が悲鳴を上げる赤い季節である。不意に呼び鈴が鳴った。苛立ち紛れに立ち上がり、ドアの覗き窓から外を覗くと、見覚えのある中年男が立っていた。出っ張ったお腹を撫でながら、早く開けろとのたまう。
なんだあんたか。
なんだとはなんだ、せっかく来てやったのに。
招き入れると巨体を揺らしながら勝手に部屋の奥へ入っていく。
相変わらず汚い部屋だな。
やかましい、何の用だ。私は忙しいのだ。
差し入れを持ってきてやったのに、何たる言い草か。
差し出された包みを怒りに任せて引きちぎると、梅替え餅がぎっしりと詰まっていた。
渋い茶が欲しくてな、一服しようぞ。
私は今ラーメン腹なのだ。こんな甘いものばかり持ってきやがって、一体どういうつもりだ。
いや、こちらに足を伸ばしたときは必ずこれだけは食わねばいかんと決めている。特に菊屋のものがいい。この前私の氏子のとある若い男女が祝詞をあげた。その際こちらの梅替え餅を引き出物にしたのが嬉しくてね、思わず出席した者たちすべてにご神徳を与えてしまったよ。
わははと笑いながら餅を頬張る。
手伝いに来たのか邪魔しに来たのかはっきり言え。
差し入れを持って邪魔しに来たのだ。喉が渇いた、茶をくれ、渋いのがいい。自分で入れろ。
やれやれと巨体を持ち上げて狭く汚い台所でガタガタやり始める。
おい、お茶っ葉はどこだ。
棚の上にあるだろ、勝手に使え。
お、この金箔入り玉露というのがいいな。
それは来客用だ。何を、私も客だぞ。お前なんぞ客でも何でもないわ。
私は積み重なる案件をやっつけながら頭をバリバリとかきむしる。早く受験シーズンが終わってくれねばこちらの身が持たない。偏差値が高く内申点の良いものは楽でよい。しかし低空飛行を描く若者をどこにでも良いから滑り込ませるのに骨が折れるのだ。そして割とそういうものが多い。
勉学の神というのは大変なものだな。
ズビズビと茶をすりながらしみじみのたまう。
海の神も暇というわけではあるまい。
それはうちの上司三女神は年中何かと忙しいな。私は下っ端だからそれほどでもない。特に年末年始はよその神々に比べたら暇な方だな。だから俺こうやって参道の店をブラブラできるのだ。そういえば参道にスターバックスができていたな。おしゃれすぎて店に入る勇気が出んかった。
餅を喉に詰まらせて死ねばいいのだ。
なんてことを言う。そんなに根を詰めるとまた雷を落とすぞ。苛立ってはいかん。神たる者が心をどっしりと構えておればおのずと事態は好転するというものだ。もっと余裕を持て。
猛言を撒き散らすアホにいっそ雷を落としてやろうかと思ったが、今ここでそんなことをすればこのオンボロアパートに住まう全世帯の家電という家電が御臨終することは間違いない。癇癪を起こして困るのは他でもない私だ。
海にまつわる願いはないのか。その分の案件は私が手伝おう。
気持ちは嬉しいがそんな案件があるかな。
私は山積みになっている書類の中からとりあえずそれらしいものを取り出して渡した。
これは私でもいけるな。ほれ。
案件に視線を落とすと水産高校合格とある。
おい、合格祈願だぞ。
海にまつわる願いだ。まあいけるだろう。
おい、そんな適当にされたら困る。
何、不勉強だったら落ちるだけだ。
身も蓋もないことを言うな。もういい、俺がやる。
なんだ、結局自分でやるのか。
次々に案件の用紙に目を通しながらふと手が止まる。
どうした。
私は無言で用紙を見せながら思わず眉をしかめた。
こういう案件が一番判断に困る。
何、どれどれ。
目を通しながら海の神の顔色が急速に曇っていく。
ああ、こういうのが一番悩むな。
内容は志望大学に合格したいというものなのだが、問題はこの青年の合格祈願を目にするのはもう4度目なのだ。正直に言ってしまって学力レベルが足りない。滑り止めでも受けていれば話は違ってくるのだが、彼は確固たる意志を持って大学を目指しているのだ。
正直に言って今年も落ちる。
どうにかならんのか。美術大学だからな、実技はどうにもできん。デッサンが破滅的に下手くそだ。しかしこのまま放っておくわけにもな。絵を描くのが好きな純粋な男だ。真面目で根気強い。大学には行けなくとも何かしら力になってやりたい。
おまけに言えば参拝のたびに500円を賽銭箱に納めているのでさすがに心苦しい。
四郎はつらいな。親も負担が大きかろう。うちの隣の家の子もな、浪人生なんだが予備校の学費もバカにならんそうだ。釣りが趣味なら年間釣り放題の加護を授けてやるのにの。
そんな加護があるのか。
初耳である。プロの釣り人が聞いたら財布ごと賽銭箱に投じるに違いない。
ん、片思いの相手がいるのか。元クラスメートか。おほう、こりゃ別品だ。
あ、本当だ。いつの間に。
私は少し思案して携帯電話を手に取った。 宝満山の竈門神社の玉寄姫にご助力願おう。あ、もしもし、いつもお世話になっております菅原です。忘年会でお世話になりました。ええ、はい、そうなんです。折り入ってお願いがありまして、ぜひ縁を結んでやってほしいものがおりまして。そうです、心根の素直なものでして。はい、ありがとうございます。はいはい、失礼します。
うまくいったか？
うまくいった。ベロベロに酔ってらしたが、良縁ならば結んでくださるそうだ。ああよかった、これで四郎しても自暴自棄になったりはせんだろう。しかし菅原よ、こうして一人一人に心を砕いておっては身が持たんぞ。もう少し仕事と割り切ってしまえ。そういうわけに行くものか。確かに私は失意の底で死んだ。都を追われこの太宰府の土地に左遷された我が身を嘆いたものだ。しかし死後私の御霊は大勢の者たちの心身によって癒され、こうして神となった。心を砕くのに惜しむ理由はあるまいよ。それにな、私は真正直に生きている者が救われぬなどというのはすかん。生真面目だの。海の神が立ち上がり、でっぷりとした腹を撫でる。なんだ、もう帰るのか？宗方の大社も忙しくてな、息抜きにも大概にせんと。電車か？いや、車で来た。都市高速でひとっ飛びよ。ではな。三女神様によろしく。海の神は歯を見せて笑い、四畳半の部屋を後にした。目の前には変わらず案件の用紙が山積みになっている。さて、もうひと踏ん張り頑張るか。今日は朝から社へ向かうことにした。特に理由があったわけではない。一つの現実逃避だ。受験生が勉強の最中に突然大掃除を始めたり、漫画の整理をするのに似ている。参拝客でごった返す参道をえっちらおっちら進み、やたらとおしゃれなスターバックスに帰り討ちにされ、馴染みの店で梅替え餅を買った。途中で外国人の一団に記念撮影を頼まれ、迷子の幼女を拾い、その親を一緒に探しているうちに最後の鳥居をくぐった。はあ、さすがに疲れた。休憩所の近くにある錆びたベンチに腰掛け、持参したペットボトルのお茶で一息ついた。こうして見ると実に大勢の人間がいる。老若男女は優に及ばず、国籍すらも関係ない。誰も彼もがご神徳を得ようと、あるいは我が身を慕って飛んできた 梅の木をめでようとしている。
あの、大丈夫ですか？
突然声をかけられ、思わず飛び上がりそうになる。
あ、
声をかけてきた青年の顔には見覚えがあった。年上の綺麗な女性と親しげに手をつなぎ、真摯な瞳で私の身を案じてくれた彼は昨夜の案件の彼だ。長身に鍛えた体、短く刈り上げた髪に太い眉、およそ美術を志すようには見えない外見である。
具合でも悪いんですか？神社の人を呼びましょうか？
いや大丈夫、ありがとう。隣の女性は恋人かい？燃えるように顔が赤くなる。見ていて面白いほどだ。
はい、そうです、今日から俺の恋人です。
ニカッと歯を見せて笑う。その笑顔になんだか疲れが吹き飛ぶような気がした。初対面でこんなことを言うと変に思うだろうが、大学に行くばかりが人生じゃない。どんな時でも好きな人と共に歩んでいける道を探しなさい。彼女との縁を手放してはいかんよ。もったいないと私は続けて彼らに頭を下げてその場を去った。参道を戻る。築35年のオンボロアパートに戻ってやらねばならぬことが私にはある。以上。 天地弁明っていう題名の話でございました。はい。で、ジータレス読みね、442、敬愛する紳士なおっちゃんに来たと。まあ紳士じゃないんですけど、おっちゃんでもないんですけど、はい、あざっす。で443、なんてタイトルだったか忘れたが、老犬と会話する内容の話がありましたけど、そんな雰囲気の内容っすねと。老犬が骨が欲しいとか、どこそこの主人がリストラされたのではっていう話のと。ああ、わかんないもうわからん、すいません、わかんない。なんだっけな、なんかあったような気はするんですけどね。で444、さすがリアルリーマン、ビジネス電話がうまいなと。てかこんな、あでもするか、こんなっぽいのは、こんなっぽい電話するか。でもやっぱりこうなんだろう、やっぱり少し高音になるんだよね、その大抵の人。そのもう慣れ親しんだ、こう慣れ親しんだっていう方もちょっと変ですけど、こうもうある程度気の知れたこう、どっかのところに電話するんだったら、もう結構すごいフランク、かなりフランクな感じでこう話してもこういきますけど、まあ、それでもちゃんとその敬語とかね、そういったのはもちろん使いますけど、それでも結構ラフにこう話したりしますけど、でもいつもお世話になっておりますっていうのは言うからね、これはね。で、はいはいはい、ありがとうございます、はい失礼しますみたいなのはあるかもしれないね。まあこれは普通にもう別にリアルリーマンって言ってるけど、別にそうじゃない、なくても大抵仕事モードの時の電話ってこんな感じな気がするけどね。しかもそのなんだろう、お願いをする際のこう電話とか、うん、こっちがちょっと低めで入ってく場合の電話の場合は、うん、っていう気はするけどね。で、で終わりなんですけど今日もうないんですけど、あれあったっけな、他に夜行動チタンで読んでないの。あのヒヒが読めなかったやつやるかな。あのヒヒ読めなかったやつもちょっとあれだったけどな、ずっとヒヒって言えてないのもちょっとよろしくないんだけどね。やろっかな、それやって。そう、なんか一度もうすでに読んだけど読めてなかったのが非常に悲しかったんで、もう一回でも他の漢字も間違えそうな気ですけど、まあいっか。ちょっと待ってくださいね。そうか、縦脇って読むとかいうやつね。なんか結構漢字間違いしてたんだよな、これな。ちょっとスレを見直してるんで無駄に時間食っちゃってますけど、なんだっけな、縦脇、あっ、マンダラ縦脇やるか、これやってやめるわアダクレ投資、
姉のいる座敷に近づく時には必ず白い犬の面をつけなければいけない。それは私が物心ついた時から亡き母に厳しく言いつけられていたことだ。面は紙製の鼻の尖った犬で、どことなく狐のように見えなくもない。口の部分がわずかに開いていて、そこから鋭い犬歯が覗く。古くもう10年以上この面を使ってきた。面をかぶると視界が急に狭く息苦しくなる。自分の息が顔に当たって不快だ。薄暗く長い廊下を照らす裸電球が揺れて、障子に映った影が上下に伸びる。古い日本家屋は隙間風がひどくて、まるで外にいるみたいに寒かった。今日はストーブを焚いたまま寝た方が良さそうだ。盆の上には姉の夕食が並んでいる。麦飯、アジの干物、納豆、ほうれん草のおひたし、大根と椎茸の味噌汁。和食ばかりで申し訳ないが、弟ばかりを炊事場に立たせる方が悪い。母が生きていた頃はもっと華やかだったような気もする。姉の座敷は廊下の一番奥にある。以前は離れで寝起きしていたが、母も亡くなったので私は姉を母屋へと呼び寄せた。姉が不憫だったからというのもあるが、それ以上に食事のたびに中庭を抜けて離れへ向かうのが面倒だった。姉ちゃん入るよ。障子越しに声をかけても返事はない。少し間を置いて私は片手で障子を開いた。八畳の和室、床の間には気味の悪い日本人形が並び、霧のタンスと火鉢の他には布団しかない。布団がこんもりと盛り上がり、姉はその中で膝を抱えているらしい。
姉さん、夕飯持ってきたよ。
一瞬の間。
ありがとう。具合はどう？熱は？
大丈夫、平気。
明かりくらいつけろよ、気分まで暗くなるぞ。
そうね、ごめんなさい。
じゃあ部屋に戻るから、何かあったら教えてな。
ありがとう、いつもごめんね、東四郎。
夕飯残すなよ、たくさん食べないといつまでたっても元気になれないぞ。
盆を置いて立ち上がろうとした時、姉の手が服の裾をつかんだ。真っ白い、まるで骸骨のように細く白い腕、思い切りつかんだら折り砕いてしまいそうだ。
今日誰か来た？
いや誰も来ないよ、ずっと人なんか来てない。
そう
と姉は消え入るようにつぶやいて服の裾を手放した。姉が来客を気にするなんて今までなかったことだ。そもそも姉宛に人がやってきたことなど覚えていられないくらい昔の話だ。
お面もう取っていいのよ。
分かっているよと答えて私は座敷を後にした。中庭へ目をやると、曇天のもと雪のかけらがハラハラと舞い始めている。今日はとりわけ寒い夜になりそうだ。不意に玄関で呼び鈴が鳴り、思わず飛び上がりそうになった。来客なんて母の通夜の時以来じゃないだろうか。慌てて玄関へ向かいながら面を戸棚の上に置く。玄関のすりガラスの向こうに長身の人影が見えた。
はい、どちら様？
その屋敷は驚くほど深い山の中にあった。あちらこちらで人に道を尋ね歩いてようやくたどり着いた屋敷は、想像していたよりもはるかに大きく、思わず狐につままれたんじゃないだろうかと疑うほどだった。驚いたな、本当にあった。古い武家屋敷といった風情の屋敷を囲うように椿の生垣がぐるりと立ち、庭には、戸と土蔵まである。さすがに馬はもういないようだが、こんな山奥にある不自然な屋敷だ。表札には立脇とある。門をくぐり玄関の呼び鈴を鳴らすと、すりガラスの向こうで勢いよくやってくる足音がした。
はい、どちら様？
鍵を開けないままで尋ねる声の主は若い。いや、
まだ幼いと言ってもいいような声だった。
こちらに立脇作也さんはいらっしゃいますか？
声の主はしばらく無言だったが鍵を外して戸を開けた。迎え入れてくれた少年はまだ10代の半ばぐらい、精湛な顔つきをした少年だった。年の割に背が高く自分とあまり変わらないくらいだ。
どなたですか？
挑むように言うので思わず苦笑した。とりあえず名乗り、それから一枚のハガキを取り出す。消し印どころか切っても貼られていないのに、どういうわけか自宅の机に置かれていたハガキ。
君の姉上から手紙が届いた。それで遠路はるばる来たんだよ。遠路はるばる来たんだよ。とりあえず中に入れてくれない？寒さと空腹で死にそうだ。
少年はハガキの裏を食い入るように見てから、本当に渋々といった様子で、上がってくださいと言った。
屋敷の中は恐ろしく広く、およそ一家族で住まうには大きい。築年数は100年を優に超えているだろう。少年は私を先導しながら私に注意を向けた。
ご両親は出かけているのかい？
父は生まれつきいません。母は半年前に死にました。今は姉と二人で暮らしています。
こんな山奥でたった二人で生活しているのか？
ええ。
憤慨させてしまったようなので素直に謝る。
いや、気分を悪くさせたのならすまない。不便だろうと思ってね。
不便ですよ。買い物するのも里まで降りていかなきゃいけないし、面倒だから野菜は畑で作ってますし、知り合いの漁師の人が肉を分けてくれたりしてしのいでます。
すごいな。
話しているうちにひときわ大きな座敷に通された。座布団が2つ無造作に転がっているのを少年が拾い集め、どうぞと差し出す。
立脇藤四郎です。俺、大人の人の対応とかよくわからないんで、無礼なところは許してください。お茶とかいりますか？
いや、お気遣いなく。藤四郎君はいくつ？
呼び捨てでいいです。それよりも姉の手紙の件で話がしたいんですが。
朔也さんに会わせてほしい。このハガキは俺の家の机の上で見つけたものだ。消し印も切ってもない。ここの住所と君を連れ出してほしいという旨の内容だけで、電話番号も何もない。ここまで来るのに随分苦労した。
姉ちゃんが何を思ってそういうハガキを出したのかわからないですけど、俺はこの家を出るつもりはないです。そもそも姉ちゃんを置いていけるはずがないし、ここは俺の生まれ育った家です。
ああ、だから朔也さんにこの手紙の意図を聞きたい。
姉ちゃんには会えませんよ。家の者以外の人間とは会いません。
それはどうして？
病気なんだと思います。昔からずっと座敷から出られないんです。だから食事も俺が作ってます。でもどうやって手紙なんか出したんだろう。ポストなんか里まで降りないとないのに。
なんとか話だけでもできないかな。俺も仕事だと思ったからここまで来たんだ。このままだと無駄骨になっちまうよ。
仕事？
ああ、なんて言えばいいのかな。俺はその困った人を助ける仕事をしていて、そういう仕事の依頼なのかと思ったんだよ。手紙で依頼を受けること。
なんだかよくわからないですけど、とりあえず姉ちゃんに話を聞いてきます。
そうしてくれると助かる。
くつろいでてください。あ、上着かけますよ。コートください。
ありがとう。
片手で服を脱いだ私を見て、藤四郎が目を丸くした。
右腕がない。
ん？ああ、驚かせたかな。事故でなくしたんだ。
痛くないですか？
ああ、痛くないよ。まあ、これのおかげでこういう仕事をする羽目になったんだけどな。
藤四郎は不思議そうな顔をして、それから座敷を出て行った。座敷にはほとんど調度品と呼べるものがない。小さな切りダンスの上に写真立てがある。家族で撮ったものらしい。
不意に電球が明滅を繰り返す。右手をつかまれた。
肘から先のない右腕、その腕に触れる感覚がある。人間の手が手首をしっかりと握っている。5年前事故で右腕を失ってから、私は見えないものをこの右腕で知覚できるようになった。今はそういうものを深く見ることができる。あの骨董店の女主人は私のことを末期患者と呼んだ。振り返るとそこには写真立てに写っていた母親らしき女性とその一人娘らしい少女が悲しそうに立ち尽くしていた。
そういうことか。
おかしいな、どこ置いたっけ。白い犬の面が見つからない。あの男が来た時戸棚の上に置いたはずなのに。あの右腕のない人は初対面だが嘘をついているようには見えなかった。そういう匂いはしなかった。それより不思議なのは、姉がどうやってあの人にハガキを送ったのかということだ。姉はあの座敷から出られないし、そもそも俺はハガキの出し方さえ知らない。キャーと廊下の先で姉の悲鳴が響き渡った。面のことなど忘れて駆け出す。思えば母の言いつけを破ったのはこれが初めてのことだ。いや、母はそんなことを私に命じただろうか。そもそもあの面は誰がくれたのだろう。
姉ちゃん。
障子を開けた瞬間絶句した。荒れ果てた座敷、壁から天井まで飛び散った赤黒い血の跡、4本の爪が壁も畳も切り裂いて、座敷の中は血の匂いに満ち満ちていた。
ああ
布団。姉がいつも寝息を立てていた布団が血の海に沈んでいる。でも肝心の姉の姿はどこにもない。まるで獣に食い尽くされてしまったみたいに。
うわうわ
と一瞬目の前が暗転する。目を開けるとそこには荒れ果てた座敷。先ほどと違うのは、血は赤黒く変色して埃だらけになっていて、あちこちに蜘蛛が巣を作っている。まるでもう何年も経ったみたいに。背後廊下に何かがいる。ヒヒヒヒと笑う何か。振り返る。透けた障子の向こうを埋め尽くすような曲、巨大なヒヒ、その瞳が笑っている。見つけたとでも言うように、それはいやらしく笑ったのだ。その瞬間俺は全てを思い出し、牙を剥いてヒヒへと襲いかかった。あの日姉を食った化け物、その喉元に今度こそ食らいつくために。とつもない物音に思わず身をすくませる。廊下に飛び出すと巨大なヒヒが障子も雨戸も吹き飛ばしながら暴れ狂っていた。その喉元に食らいつく大きな白い犬、雷鳴のようなうなり声を上げ、ヒヒの首を噛みちぎろうとしている。ヒヒも犬を引き離そうとするが、喉元に深く食らいついた牙は緩まない。まるで熊のように巨大なヒヒが手足を振り回して暴れている。毛並みは針金のように固く黒い。あれがこの家を滅ぼした化け物。2匹は絡み合うように転がり中庭へ飛び出した。靴も履かずに中庭へ飛び出した時、深々と刺さった牙がヒヒの首を噛み折った。巨大なヒヒの体が痙攣し、やがてそれは動かなくなった。血の塊を吐き、首がねじれるようにぶら下がる。立派な体育をした白い犬がまっすぐにヒヒの頭を見ていた。目の前の光景に言葉が出てこない。ヒヒの首が落ちて転がる。どうしろ。名を呼んでやると白い犬は思い出したようにこちらを見た。写真立てに写っていたのは母親と娘、二人に寄り添う一匹の犬の姿だった。
お前、自分が死んだことも忘れてずっとこの家を守ってたのか。律儀なやつだな。さっさと成仏すればよかったのに。
私がここへ呼ばれたのはあのヒヒへの餌だったのだろう。あのヒヒを撃つまでこの忠義者はこの屋敷から離れられなかったのだ。
東四郎はヒヒから離れ私の目の前で止まった。
お前あの娘さんと本当の兄弟みたいに育ったんだな。だから死んでも姉の敵を討ちたかったのか。ありがとうな、おかげで俺も助かったよ。
東四郎の姿が溶けるようにして歪む。カランと足元に転がる白い犬の面、拾い上げ屋敷を見ると屋敷の姿は無残なものに変わり果てていた。ここにあるのは朽ち果て今にも崩れ落ちそうな廃屋だ。まるで止まっていた時間が急に流れ始めたみたい。面を拾い上げ空を見上げると群青色の空から降りしきる雪が強くなったような気がした。
はあ、いいように利用されたな。せめて一泊したかった。
立ち上がり白い息を一つ吐いて私は山を降りることにした。以上、あだくれ投資っていう題名の話でございました。はい。で、ジタレス読み445、お茶こん明けおめ、やっぱり最高と。はい、うっちゃんじゃないですけどこんばんはです。はい、明けおめです。で446、出遅れだとね。おっちゃん明けましておめでとうございますと。おめでとうございます。前から聞きたかったんだけど、普段もそういう話し方してますのと。普段もそういう話し方ってどういう話し方ですかね。基本的にこのレス読みしてる時が普段の自分だと思うんですけど、ほぼ素なので、ほぼ素っていうか素なので、で447、イサムさん明けおめです。今年も朗読楽しませてくださいと。はい、あざす。でところで公開放送するっていう話はどうなりましたと。やめました。やめました。いろいろあって公開放送はやりません。そうですね、やらないですね。やるつもりは今のところないと言ってるよね。で448、年末の朗読でヒヒをシャシャと読んでいたのを思い出しましたと。はい、だからもう一回読んだんですけど、読み間違いですけどイサムさんらしくてシャシャでいいやって思ってますと。いや、よくないんですよ。よくないんですよ、よくない。イサムさんらしくてって困るんですよ。それで、いや確かに自分漢字間違いだらけなので、否定できないけども、それらその自分らしいみたいなの、それはね、よくないんですよ。できることなら間違えたくないんですけど。で449、明けよろと。明けよろ、明けよろか、明けおめじゃなくて明けよろか。はい、おかんがイサム氏の声聞きやすいね言ってたおと。おかん聞いたんだ。はい、あざすあざすって言っといてください。で450、公開録音の話やめちゃったのかと。まあなん か軽く言ったけど、なんかあんまりやんない方がいいなって感じがしたからやめた。そういうことですね。で、はい、そういうことです。だからやらないですね。で451、漢字の読み間違いも味があっていいじゃないですか、おっちゃんらしさというかと。いや、だからそれをらしさって言ってたら、それはそのなんだろう、持ち上げてくれるのは、持ち上げてくれるっていうか、そうやってフォローをもらうのありがたいっちゃありがたいけど、でもねえ、特にその何度も出てくるやつを何度も間違えてるのはね、すごい悲しいんで、まあ、だから他のももうあちゃってやついっぱいあるんですけど、なんとなくちょっと時間的にもあれだったんで、もう一回これ読みました。ヒヒとシャシャ、これシャシャ、これあれだなって
ちょっとね、年末思ってたんで、まあ、ついでだしいいやと思って、ちょっとフォロー版をちょっと。で452、誰かが中連縄と言ってるのを聞くといつもおっちゃんのことを思い出してるよと、はい、アザス、まあ、アザスじゃないんですけども、まあいろいろミスしてますよね、まあ、今はもう中連縄とは読みません、締め縄とは読みますが、てかね、締め縄なんて読まない、読んだことなかったね、読んだことなかったっていうか、そういう機会がほとんどなかったからね。締め縄自身はもちろん知ってたけど、あれを中連縄と書いて締め縄と読むとか、今回のそのなんだろう、あの対等と書いて縦脇と読むとか、そういうのもね分かりませんよね、締め縄読めろよって話、読めよって話なんですけど、確かに、今思うとね、どれだけ自分が最初、特に今よりもさらにひどかったから輪をかけて、まあひどいですね、まあでもなんとか、まあ、11年やってきて、徐々にこう読める漢字は少なからず増えてきた、うん、そういうことですね、はい。まあ今年も、まあ、どれだけ漢字間違いするか分かりませんけども、できる限り頑張っていきたいですね、というわけで、何がというわけでか分かんないですけども、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、次次回は何読むのかな。とりあえずなんか陸はなんか他にもいただいてるんで、それのどれかなんかやるんじゃないですかねと思います。はい、じゃ あ聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思ってますので、もし終わったら聞いてみておくんなましと。であとは自分のツイッターからでも飛べますし、あれだけど、そのまあ、いろんなところでアップしてくださってるのがいっぱいあるんですごいありがたいんですけど、しかもあのご好意で、自分何もしてないんですけど、その方たちのご好意でこういろいろこう助けてくださって、まさにその録音ファイルアップしてくださってるのもそうなんですけども、あとそのなんだこう YouTube とか、まあ、ニコ動にも上がってますし、さらにはなんかあの自分のファンサイトをファンサイトっていうのもびっくりですけども、こんなサラリーマンにね、あるっていうのもびっくりですけど、まあ、そういうのを作ってくださってる方もいて、でなんかごめんなさいね、全然自分も本当にねほっぽらかしなんで、自分何にもしないんでね、そういう人たちのおかげで助かってるんですけど、あの今後もうあの今年もよろしくお願いしますというのとともに、まあ、ぜひそういったサイトとかですね、まああのYouTube の方とかだと毎日、アップしてくださったりとかしているんで、そちらの方もですね、まあ、朗読部分のみをこう引っこ抜いてこう上げてたりするんで、聞いてくださった、聞いていただけたら、まあ、ありがたいなと。なんか実際なんか結構すごいらしいんで皆さん聞いてくださってるみたいでということなんで、よろしくお願いしますということで、終わりにしたいと思います。じゃあお疲れ様でした、あざした、おいじゃあこの辺で、ではバイバイ。